先生覚えてらっしゃいますでしょうか。平成29年の5月、
そうでしたか。そうでしたか。
やはり先生、この春というのは新しい環境を迎える方も多かったり、新しい環境に適応していこうという、何かと心が揺れ動く時期ですよね。
そうですね。環境が変わるっていうのはやっぱりこれまでの自分の当たり前のやり方がなかなかこう通用しなくなったりとか、それはこう変化があった本人もそうですが、それをこう迎え入れる周りの方もこれまでと違った環境づくりをしていって、新しい関係を作ってというような意味では、変化があった方もそれを受け入れる方もやっぱり何かといろいろとこう苦労というか、必要な気配りではあるとは思うんですが、それでもこれまで通りにいかない大変さというのはやっぱり多く経験するのがこの季節だと思いますね。
そうですね。まあ、いろいろな新しい環境というのがあると思いますが、今回は働くということでポイントを置かせていただきまして、
はい、
働く上で大切な心の状態というのは。
そうですね。働くということを考えると、仕事をしている人は日中の大半の時間を過ごすわけですよね、職場で。だからとてもそこでのあること、経験したこと、自分がすべきことっていうのは本人のメンタルヘルスに大きく影響してくるっていうのがあるんじゃないかなと思っています。そのストレスの内容に関しては、仕事の量とか質、あとは仕事の失敗とか責任に関すること、あとは対人関係っていうようなものが、ストレスの内容として上がってきているというようなことなんですね。それを考えると、やはりこう仕事の中でいろいろとストレスに対する対策をしなければならない、
はい、
職場全体でそれに取り組んでいかなければならない。これまでの働く上でのメンタルヘルスは、そういう形で業務を調整したりとか配置を考慮したりというような形でやってきたところだと思います。そういった中で生き生きと自分の仕事に取り組むという、こうポジティブな心理状態っていうのに近年注目が集まっていて、ワークエンゲージメントという概念なんですけれども、近年注目されているものです。
ワークエンゲージメント、
エンゲージメントリングみたいな形で、つながりとか絆とか、いろんな意味で訳されはするんですけれども、このワークエンゲージメントっていうのは、仕事をしている時の私たちの感情とか物の捉え方とかですね、そういったようなことに関わる概念で、ワークエンゲージメントとは、仕事に誇りとかやりがいを感じていたり、また仕事に熱心に取り組んでいたり、また仕事から活力を得て生き生きとしているような状態というふうな、いわゆる生き生きと仕事をするというようなところに関わる概念というふうに言えるかと思います。
そういう気持ちって高められるものなんですかね。
働く私たち一人一人が高めるためにできることと、職場全体で従業員のワークエンゲージメントを高めるような働きかけ、2つ考えられるんじゃないかなというふうに言われています。で、このワークエンゲージメントを高めるとどういういいことがあるかということなんですが、生き生きと仕事に取り組めるというのは、なんかとても幸せな感じはしますよね。個人にとってはやはりそういう充実感とか満足感とか、仕事へのモチベーションが維持されたりというような形でいい影響があると思うんですが、もうちょっとこう職場全体のことを考えてみると、働く人の健康を増進することと生産性を向上させることの2つが両立できるというような意味で、とても大事な観点なんだろうなと思うんですね。健康でかつ生き生きと仕事に取り組むということの重要性というようなことが言えるんじゃないかなと思います。
最初の先生のお話の中で、対人関係の悩みを抱いているというお話がありましたが、ここはなかなか改善厳しいですよね。
そうですね。なかなかもうすでにこう職場の中で固定しているものだとか、あるいはこう自分の個性というか持ち味みたいなものの影響もあるかと思うんですが、それでもやはり働く一人一人が少しでも風通しがいい職場作りをしたいとか、コミュニケーションを取って情報のタイムラグがないようにしたいとか、 一人で仕事しているわけじゃないので、みんなで協力してとか、そういったような意識を持つことで少しずつでも変わっていくっていうところはあるのではないかと思いますね。
それぞれにおけるワークエンゲージメントを高める方法ということで、
はいはい、
具体的に伺っていきたいと思います。
はい、まず個人に関するところですが、
はい、
これは産業心理学などをご専門にしている種市先生という方がおっしゃっているところなんですが、大きく分けて2つのところに気をつけられるといいだろうと。1つは日々の私たちの自己効力感というふうに言いますが、自分が何かをできる、達成できる、自分はやれるんだっていうふうな思いのこと、自己効力感っていうふうに言いますが、それを日々の生活の中で高める工夫をしていくこと。例えば小さな、ちょっと頑張れば達成できるような目標を設定して取り組んで、でうまくいったっていうようなことを自分の中で確認する作業だとか、
よしできたクリアっていう、
それを感じられることで、どんどんやっぱこう自分にはできるんだっていう思いが気づかれていく、まずそういうことが日々の工夫の中でできるようになればいいっていうのが個人ができる一つ目。もう一つがですね、次の仕事のためのリカバリーというふうな言われ方をするんですが、リカバリーって回復とか復旧とか、そういったような言葉ですね。やはり積極的な休養ということですね。次の仕事に臨むためにちゃんと自分の元気を回復する、そういう意味ではきちんと休む、できちんと仕事するときは仕事をするというメリハリですね。でその休養に関してもお仕事とはちょっと違ったことで楽しめたりだとか、自分が夢中になれるものだとか、そういったようなことを大事にして疲労を取る、そしてまた次の日からの仕事に向かう元気を養う、そういったようなことが大事だろうと言われています。
つまり寝るとか休むだけではなく、はい、気持ちの切り替えができるような、その夢中になれることで、ちょっと区別をつけるというのか、
そうですね、
その切り替えも大事なんですね。
大事ですね。やっぱりこう人間、いや私もそうですけれども、忙しすぎたり疲れすぎてる時ってもう寝るしかできないというか、なんというか休みの日も寝てたら夕方までなっちゃったみたいなことってあると思うんですけれども、そうここまでなる前に少しこう自分の生活の中で楽しみを見つけて、でちょっとこう気持ちが切り替わるようなことを、長時間じゃなくてもいいと思うんです。自分の生活の中で取り入れられるようなことが実践できるといいんじゃないかなと思いますね。
先ほどの達成感というお話では、そういうお忙しい中にもスケジュールを細かく組んで、これがクリアできたというその思いを増やしていく、重ねていくというのは大きいですね。
あと事柄とかでもいいと思います。今日やることっていうのが、何十項目になる人もいるかもしれないですが、その中でも鮮度をつけて、まずこれができた、これは達成できたから、まずは今日は良かったというような形で、自分がやったことを自分で認めるっていうようなことが習慣になると、おそらくこう仕事に対する活力っていうのも違ってくるだろうなと思いますね。
ワークエンゲージメントについてだいぶこう理解できてまいりましたけれども、働く上で大切な心のことの今日の一番目のテーマのまとめといたしましては、どういうところをいただけますでしょうか。
仕事に対してこう自分にとって何が楽しいんだろうっていうふうに、気がつくっていうのにも、ある程度の心の余裕っていうのが必要だと思うんですね。そういうのがなければ、仕事の良さだとか頑張ってる自分っていうことを認めることもできなくなってしまうと思うので、ぜひ自分の仕事に対していいところを見つけ、また自分が日々できてることを自分で認めて、きちんと休養を取った上で次の日の仕事に臨んでいただきたいというのが一つと、もう一つはやっぱり職場としても、その働く一人一人が仕事に生き生きとした感じを持てるような配慮ができるといいと思うんです。職場作りと言えばいいんでしょうかね。働いている人が上司に対していろんなことをこう意見だとか考えだとかを言える機会を確保することだとか、仕事に関しては自分で 仕事のある程度コントロールができる、まあ、裁量権があるというか、そういうことがあることでストレスが減るというふうなこともあったりするんです。なので職場の管理職の皆さんは働く人たちの適性とか能力が発揮できるような分担ということをこれまで以上にご配慮いただきながら、ある程度任せた仕事は細かく口出しをせずにある程度やらせてみるというか任せてみるみたいなことで、それで必要なアドバイスについては具体的に指摘をする。でそのアドバイスを受けたからといってその人の仕事ぶりが全部決定的に決まるってことではなく、そういうこうアドバイスをお互いし合いながらいいものいい仕事にしていこうというふうな意識を集めていくような、うん、そういったような職場作りに努めていただけるといいんじゃないかなと思いますね。でこのワークエンゲージメントなんですけど、上司がこういうワークエンゲージメントの状態で仕事をしているということは職場全体にこう伝播するというんですかね、広まるっていうようなことも指摘されているところです。なんかどうもこう誰かが職場の中で生き生きと働いてるとそれがこう周りの人にもいい影響を及ぼすっていうようなことも各国の研究の中では指摘されたりもしているので、職場の中でそういう人がどんどん増えていけるような感じだといいのかなと思いますね。